スペンダーズのモープッシュ、何やってんだよ。
ごめんなさい、いやちょっとこれ4テイク目なんですけど、サスペンダーズのモープッシュっていうタイトルコールを
やらせんだよ。今何やってんだよ。
最初僕が一番最初あのケイコさん、ディレクターのケイコさんの合図をちょっと見落としてて、伊藤だけがサスペンダーズのって言ってしまって、で僕が合わせられなくて、何やってんのみたいになって、そっからあと2回ぐらい、その今みたいな感じで笑っちゃって、
じゃあ何やってんのよ。
タイトルコールの時すいません、いやこれため入っちゃうやつで、すいません。
どうする、取り直す、どうする。
いやもう無理だ多分笑っちゃ、
いやサスペンダーズの猛プッシュミスるなんてことないよ。
でそのミスった時に、その作家で入った永原ちゃんが、
永原さんね、
逆になんかよく今まで合わせられてましたねみたいな
確かにな
んか逆になんかそのフォローしてくれる感じも、より俺のその笑っちゃう要因になっちゃっていや申し訳ない、すいません、ちょっと
今回まあまあしょうがない、はい、
すいません。このまま進めさせて、
サスペンダーズのメガネの方伊藤孝之です。
坊主の方古川翔吾です。
はい、ということで、10回目ですけどもね、はい、
始まりましたね。
サスペンダーズの猛プッシュミスりまくって、
はい、記念すべき10回目ですけれど、
そうですね、はい、本当に
今週はちょっとニュースというか、
今週は結構、ね、はい、いいニュースがたくさん、
伊藤が、はい、あの水曜日のダウンタウンに出演ということですけど、
ありがとうございます。
でもこれ
出させていただきました。
ポンループのアミさん、この、
はい、
ショーウェーブでも一緒の、
あ、そうだね、
アミ、ポンループのアミさんの方が、うん、ちょっと100人に告白したら付き合えるのかっていうので、46位、
ありがとうございます。
でここのそのトークの台本の方に、伊藤さん46位、古川さん県外っていう、その、
いやだってそうじゃん、
やっぱり。でも県外っていうのは、
いや県外
あの打ち込まなくてよかった情報ではあると思うんですけど
古川は出てないからね。
いやそうね、だから、伊藤もほんと宣材写真だけパッて出る感じでしたけど、
まあまあそうだけどね、
やっぱ僕としてはなんか悔しいというかなんで伊藤だけ、
何がだよ、だっていいじゃん、俺関係性あったし、やっぱり、はい、あのいいなと思う部分があったんじゃない。やっぱり
そこがちょっと納得はまだいってないですね。その
まあね、俺らは実はポンループのアミちゃんとは学生時代からちょっとだけ関係性あったりもして、長いはずなんだ、結構関係性は他の芸人よりは濃いんじゃないかって思うんですね、正直ね。
そうですね、で近いとこもバンバン名前上がってて、
バンバン上がってて、
でコンビの相方だから行かないとこもなく、コンビ揃ってとかも言われてるのに、
マセキは結構総なめぐらいの、マセキの近いとこは大体行かれてるぐらいの感じ
で、俺がちょっとなかったのがどうしてもやっぱり納得いってないっていうか、この、なんか色気みたいなのがなんか伊藤の方があるとされてるんですよ、そのサスペンダーズって言ったら。
まあまあ色気、まあ古川よりはあると思いたいけどね。
そうです、なんか、蛙亭の岩倉さんとかも、なんか色気は伊藤くんの方があるみたいなのを話してたっていうのを、
これモグライダーの芝さんにも言われたことあるから、伊藤は色気があるよなって。だからもう俺間違いないと思って、
結構色気に関して、その伊藤に負い目があって、そのでこういう選ばれなかったっていうのもあって、もう俺色気ダメなのかなって思ってたんですよ。でもそのこの間仕事でそれこそポンループとも一緒になったし、あのストレッチとかと一緒になったじゃないですか。その時にちょっと話したら、今芸人としての色気は俺の方があるみたいな話になって、なんなら伊
藤カンタの感覚ではね、
でみんなも同意してたんじゃないですか、それに対して。
あ、そうだった
っけ、確かに確かにみたいな。 あそこはねじ曲げちゃダメだ、
そのいや違う違う違う、
みんなも
そうだったっけ、
みんなのその時キサラギさん、渡辺のキサラギさんとかもいたんですけど、
全員
なんかみんなの相違みたいな感じになってましたね。だからもしかしたらもうちょっと俺色気で頑張れるかもしれない
いやお前無理だよ色気キャラは、
ちょっと色気で、
いや色気あるなの人にはなれない、
できるかもしれないっていうちょっと希望にはなったんですけど、
いや違うと思うけど、まあ、
そんなね感じで、伊藤がすぐにダウンタウンに出たって
なりましたけど、いやいや本当にありがとうございます。
ちょっと今日はそれとまた別で、オープニングちょっと話さなきゃいけないことがあって、
あちょっとそうだね、
あのコーナーをね、新たに、その始めていきたいなと、
はいはい、違うやつをね、いいじゃん、
今までのなくすとかじゃなくて、新コーナーを始めていこうという、それというのも、あの作家の永原ちゃんが、
これ永原さん、
はい、永原ちゃんが会う前に、こう始まる前に、会って話してた時に、ちょっとあの最近メールの数が少ないという
言わないでいいよ別に わざわざ言わないでいいってさ、新コーナー始めますでいいじゃん、明るくさ。
ちょっと最近先月と比べてメールがで、そのでももともと来てる方なんでみたいなフォローはしてくれてたんですけど、もともとでも来てる方なんで全然気にするレベルではないと思うんですけど、あのでもなんか緩やかというよりいきなりガクッと減ったりしたんですよねみたいな、そのなんか
その焦りからか、はい、あの新コーナー案が4つ来てます、ね、長原さんが考えた4つの新コーナー案、
もうめちゃくちゃな
その労力で1つとか2つじゃない4つの新コーナー案が今日来てます、新コーナー案
を長原ちゃんが考えてきてくれたんで、これとかちょっと読んでいきたいんですけど、
ちょっと考えてね、はい、何かしらやりましょう、
はい、そうですね、うん、古川くんはちゃん付けで呼べないっていう企画をまず考えてきてくれて、はいはいはい、これライトノベル古川くんはちゃん付けで呼べないのエピソードタイトルを送ってもらうコーナーってことなんですけど、はいはいはい、僕はちょっとこちらのけいこさん、ディレクター、女性ディレクターのけいこさんを、うん、ね、その、うん、今伊藤が呼んでるような名字プラスちゃん付けでちょっと呼ぶのに抵抗があるということから、古川くんはちゃん付けで呼べないっていうラノベみたいな、はい、ラノベみたいな話になったところから、うんうんうん、そのラノベのショーのタイトルみたいなのを送ってもらうコーナーっていうことで、例として、
はい、
例えば古川くんは服の着方がわからないとか、 あと古川くんは絵の具のパレットを洗わないとか、
あの
古川くんの描く絵は健全な心を持った人のそれではないとか
どんなラノベ
なの、これなんか普通に長良ちゃんの大喜利力がいかんなくこの例に発揮されてますけど、こういうショーのタイトルとして古川くんは何々みたいなラノベっぽい感じで送ってもらうみたいな、それ僕の実際のでもいいし、本当大喜利っぽい感じでもいいしっていう、これとか全然良さそうですけどね。
なるほどね、
うんうん、あとは、古川を人間にしたいというコーナーもありまして、うん、米を炊いたことがない古川を人間にしたい、うん、正しい服の着方が分かってない古川を人間にしたいペットボトルに排尿してしまう古川を人間にしたい、あなたが知っている人ならざる者古川の特徴を教えてくださいこれを僕が読んでるのもどうなんだっていう部分がちょっとあるんですけど、
だからどういう風に思われてるかってことだよね、古川がこういう風に思われてるんだっていう
伊藤のツイッターのプロフィール欄に古川を人間にするみたいな、
はいはいはいはい、
いうものがあるん
です。もともと、まあ、はい、話すと長くなりますけど、はい、まあ、古川のお母さんが古川の部屋に怒って貼った早く人間になりなさいって張り紙から来てるからね、
はい、そうね、うん、はい、例としては、うん、スープを飲み干してから替え玉を頼む古川を人間にしたいこれはすごいですね、
怖いな
ガスコンロで炙った自分の爪を酒のつまみとしてしゃぶっている古川を人間にしたい、
うわ、
洗濯が面倒だからと服ごとボディーソープで体を洗う古川を人間にしたい、
うわ、これ全部マジでやってるやつじゃん。
いやでも僕がマジでこれやってないんですけど、うん、でもマジでやってないと出てこないやつだから、
うん、
これ下手したら長原ちゃんやってる可能性
ある。いややってねえだよ長原さんいやでも古川想像した時に出てきたことってことだよ長原さんが想像した時にこれぐらいやってんじゃないかっていう、いや
だからちょっと付き合い方考えないといけないこれもいいっすね。続いて3個目が、
うん、
終わり人古川の最果て思考終わり人古川の最果て酒でおなじみの YouTuber、
うん、古川がやってた YouTube ね、
はい、終わり人古川のサブチャンネル、うん、終わり人古川の最果てしこに投稿されている動画のタイトルを紹介するコーナー例、初めてのおかずはワンピースの波、初心に帰ってもう一度しこってみた、シェアハウスのでのしこ事情、キーワードは住人同士の心配り、危険な匂いがちょっとプンプンしますね、
これはまずいね、うん、
続いて最後のね考えてくれたやつが論破王高行ってことですけど、
ああいいじゃん俺のやつだ、
はい、う
ん、
伊藤がね下の名前高行ですけど、ひろゆきをも黙らせる魔石芸能者の論破王高行がどんな詰め方をしていたか募集するコーナー、うん、例高行がショップ店員を論破していました、うん、試着ですか、しませんけど、はい、あ、値札を確認してただけなんで、え、この服店員さん持ってるんですか、え、だとしたら何ですか、え、あなたが同じ服を所有してることで僕が得することって何かありますかねあなたのファッションが現在のトレンドなんですかはいはいはい、だとしても僕が得するってことに何かありますか、流行ってるものを着てればモテるんですか それあなたの感想ですよね。
やらないこのコーナーちょっと俺のなんか好感度がどんどん下がる気がするこれやりたくない俺は。
でもひろゆきさんって今結構来てるんで、
まあね、
なんかコーナーに取り入れたいっていう
気は。いや確かに流れとしてはかなりあり得るね。
今入れといたら相当いいですよ、うん、ひろゆきさん。
確かにひろゆきで古川もモノマネちょっとうまいしね、
うん、みたいな、う
ん、この、はいはいはい、なんか文章に書いてない、はいはいはいとか勝手にやってたからね今アドリブで、とかも勝手に入れてたからね確かに古川のその特技とかも活かせる。
ひろゆきさんのモノマネ力をさらに上げたいみたいなちょっと正直あるんですよ。
そうか、やりたくないけど、うん、結構いいかもなこれ。
ここまで長くなくてもいいかもしんないし、
そうだね、
その、
う
ん、ロンバーオ高幸が、うん、そのこんな詰め方をしていましたみたいな、うんうんうんうん、なんかワンフレーズとかでも
いい
から
。あ、いやちょっといいなこれ。
ちょっとこれは募集しましょうか、うん、ロンパオ高幸
これ募集しようか、はい、でなんとなく、うん、5分ぐらいのねコーナーのイメージだし、うん、結構いいかもしれないです ね、 ですね。
僕としては古川くんはちゃんづけで呼べないとかもなんか良さそうかなと思うんで。
あ、なるほどね。あ、
はい、
その2つ募集たるか
とりあえずしてみましょうか。
してみようか、はい、じゃあじゃあ、はい、古川くんはちゃん付けで呼べないのコーナーと、はい、論破王高之のコーナーも、うん、
これちょっとね、
はい、新コーナーとして募集いたしますので、はい、ぜひメールください、はい、お願いします。
お願いします。
番組ではリスナーの皆さんからのお便りをお待ちしています。
すべての宛先は sus.mo.push@gmail.com です。
たくさんメール送ってくれたら嬉しいです。
古川のおっちょこでおちやん。
あ、やべ、〇〇なのに〇〇しちゃったといった古川のおっちょこゼリフを送ってもらい、今後のコンタ作成に役立てるコーナーです。今週もたくさん届いているので早速紹介していきましょう。
ラジオネーム退屈な海さん。
ああ、やべ、親戚の子供たちと大富豪で遊んでたら毎回俺の手札が強すぎて勝たせてあげられねえ
これはいいですね。
あ、まあ無理か。
でも自然には勝ちたいからね、その無理に
負けるにしてもね。
そうそうそう、だから手札が強いのに無理やり負けるっていうのは子供でも分かるし、
はいはいはい、
むしろなんか、あ、子供意外と敏感だみたいなことも
一回わざと、はい、無理やりわざと負けるを試みるんだけど、それもバレちゃうっていう ね、
そうですね。
確かにさっきパスしてたけどあれ出せたのにあれっていう。
そうそう、それで泣いてもいいですしね、子供だから。
確かに
泣いたみたいな感じで、はい、いい
ね、俺それ言いたいな、はい、確かに大人に対して、はい、あれ今だってさっきあれパスあれしてたのに でも今出してるってことはこれさっき1出せて
それでその論破王高雪
論破王高雪みたいな
誕生とかエピソード0みたいなね、う
ん、親戚のおじさんに言ってましたができる
か後の論破王高雪であるで、あのアントみたいなな
んでかぶってんの、重複してるんだよ同じメールが。
ありがとうございます、うん、ラジオネームピストルさん。
あ、やべ、魚しかさばいたことない魚屋なのにいろんな誤解やすれ違いが幾重にも重なって手術を執刀することになってしまった
ならねえだろ、ならねえよ別に。
これでも贅沢ですね、このいろんな誤解やすれ違いっていうのを描いてないっていう、
いや絶対ここを面白くしなきゃいけないんだよコントっていうのは。
ここ
を面白くしてオチで執刀しないといけないんだよ。
それをやっぱり、ね、そのおっちょこでオチともなると
全部言って俺でも暗転だから、名店してこれ言って暗転だから。
おっちょこでオチはやっぱりね、これはもうそこを贅沢に、
いや行かないからもうい
ろんな誤解やすれ違いがいくにも重なって
そこ見たいから。
いやいい、
ね、俺がいろいろ勘違いしたりとかなんかするのよ、はい、そこ見ててほしい。
そのいろんな誤解やすれ違いの部分を、うん、例えばノートとかに書いてその販売したりするっていうそのお金の稼ぎ方も 実なんか売れてない
ゲーム、まあ、レッドブル翼ならやりかねないけどな。
レッ
ドブル翼ならやりかね
ない。フリーゲームのね、そのノートでちょっとしたお金を稼いでいくみたいな。
これはだから、はい、でも手術を執刀する時の格好で板付きになっちゃってるってことです
。そうですね。
そうなってるってことでしょ。
はい、だからでもその魚屋っぽさを出すために鉢巻きをちょっとして魚屋っぽさを残したりとか。
いや俺が出る幕あんのかなこれも。いやちょっとこれ難しそうだな。
なるほど、ありがとうございます。ラジオネームオレスナさん。
あーやべえ、思い出の1ページがガビガビで開かない。
これは
なんか言っちゃったの変化球いいんだよ。これ
いいな。でも思い出だからこそガビガビみたいなところもあるんだろうな。これはガビガビで開かないし、思い出だからこそガビガビになってしまったっていう。
いやいやいや、
深いよねこれは。やっぱり
深くねえよこれ、気持ち悪いこれ。いそれがついてるってことでしょこれだって。
まあわかんない、それだからそこは全ては言わないのよ。それガビガビで表現してるところにこの文学性もあるし。
文学性なんかねえよこんな気持ち悪い。
だからやっぱ無理やり開けようとするとやっぱそのがなんか
破れちゃ
って、うん、ページが見えなくなっちゃうみたいな。
あーなるほど、開けたら見れないし、うん、開けなければ当然見れないしっていう、
そうそうだね、
ジレンマみたいなのがあるってこと。
ちょっと開けようとして破けちゃったところが、うん、なんかこれはまだ思い出にそんな関わってない部分だからあれだけど、うん、これが思い出にすごい関わってる部分だったらちょっと大変なことになるぞみたいな。なんか
もう大変なことになってるよこんなの。精子かかってんだからこれ。
ああ精子って言っちゃったよ。
いやいいだろ、
それ言わない
でやってんだよ。お前毎週精子とか言ってんだろ。
これは違うの、文学性高いから。
何がだ、文学性なんかねえよ。お前が毎週お前は精子で出てきて励ませとかさ。
違う違う違う、これに関しては精子って言ったらダメなんだよ。
いや言っていいだろ、
台無しなんだよ。
言わないとダメだよ、むしろ。
まあ、しょうがないか、まあまあまあ、
しょうがないというか、じゃあ精子なんだから精子って言うだろ。
ありがとうございます。ラジオネームステイゴールドさん。
あやべえ、ファイナンシャルセックス2級の資格取っちゃった。
取っちゃったって何なんだよ
これ。僕
がファイナンシャルプランナーね、
プランナー3級の試験をこの間、うん、
僕らの YouTube
の企画で受けて、うん、結果待ちなんですけど。だまた YouTube の企画でファイナンシャルセックス2級。
いやねえよそんなので
。2級って結構すごいんですよ、ファイナンシャルプランナーで言ったら。
ファイナンシャルプランナーで言ったらもうこれでお金ちゃんと稼げるようになるというかね。そうそう、
2級取れるってことは、ファイナンシャルセックスでお金を稼げちゃうみたいな。いや
じゃあいいじゃんこれ。取っちゃったってどういうことなの、このおっちょこ、おっちょこの取っちゃったっていうのは。
確かになんで嫌なのかはね、不思議ですけれど。
俺はこれ何で出んの、
だから なんだろうね、確かに。だからその YouTube のディレクター田中くん、田中くん
ってね、あーもう YouTube の企画でやってるってことか。
うん、
だから
田中くんとして、
あで古川にファイナンシャルプランナー2級の資格取ってきてくださいって言ったら、間違えてファイナンシャルセックス2級を取ってきちゃって俺が怒るってこと
ね。みたいな。
あ確かにそれはできるかもしれないですね。
ありがとうございます。
はい、今週もたくさんメールありがとうございました。引き続き古川のおっちょこでおちゃんへのメールをお待ちしております。SNS でたくさん感想をつぶやいてください。
ハッシュタグはすべてカタカナで猛プッシュでお願いいたします。
全部見ます。
ビートたけしに褒められたい。
ビートたけし杯で憧れのたけしさんからダメ出しされてしまったサスペンダーズ。このコーナーでは番組を聞いているビートたけしリスナーの皆さんから寄せられたサスペンダーズへのお褒めの言葉を紹介します。
ラジオネームオスオラ山村もみじ。おいらはサスペンダーズが大好きだ。
ありがとうございます。
だからこの間伊藤さんの DM に今度遊びませんかって送ったんだよ。まだ返信来てないんだよな。
いや送んないっ
すよ。あと猛プッシュ聞いてたら、葛西ちゃんってスタッフに誕生日プレゼントでひまわりをもらってたろ。
ああもらいました。
なぜだか妙に嫉妬しちゃってな。
え？
こんな気持ちになるのは久しぶりなんだ。
え？
なあ古川、これが恋ってやつなのかな。
違いますよ。
おいらの気持ちに気づかない伊藤、バカ野郎。
いやこれ
いい切ないバカ野郎。
一番しみるバカ野郎。
いやしみるじゃない。
気づいてあげてないんだ。
いや気づいてあげてないんだ。こんななんかガチ恋系のファンみたいなやんないでしょ。
DM で。
いや DM 多分スパムのとこに入ってるよ。わかんないけど。意味来てないもん俺。今度遊びませんか。
なぜだか妙に嫉妬しちゃったなってい
う。いいよ、しっとりしたタイプのたけしさんのモノマネ。
本人も理由はちょっと分かってないみたいな。
分かるだろお前。
いやちょっとね、この行方も見守りたいですけれども。
いや何にもなんないよ。
ラジオネーム冬の鬼、あんちゃんたちオイラの城までよくたどり着いたな。ゾンビの獣がはびこる山、死者の怨念渦巻く谷、竜の眠る池、それらすべてを乗り越え、いやいやいや、この世界を滅ぼそうとしているオイラの城までたどり着いたことは褒めてある。うん、オイラはたどり着いたことを褒めている。などそのコントってやつは。コントは褒めてない。たどり着いたことを褒めている。さあ、お遊びはここまでだ。オイラの毒二酸化炭素を食らえ。ほう、よく見切ったな。さすがだな。
見切ってもないですけど。
いや、見切ったことを褒めている。
いやいやいやいや。
コントは褒めてない。さあ、剣を抜け。なんだその剣は、レゴブロックでできてるじゃないか。あれ、あんちゃんたち、もしかしてレゴランドのトイレの劇をしてた2人か。
劇って。
ああ、あれすごく面白かった。あれコントっていうのか。
いや、そうです、あれコントです。
なんだ、先に言ってくれよな。いやー、あえて嬉しいよ。あんちゃんたち、世界の半分いるかい。
どういう世界観なんだよこれ。
だ、魔王ですよね。
じゃあどういう世界観。
いやでも
魔王ですよね、じゃないんだ。魔王じゃないんだから。魔王じゃないのよ。ビートたけしに褒められたいっつって
んの。これコントを褒めてくれないんじゃないかっていう、ずっと褒めてくれてるけど。
いや褒めてくれなそうだった。
コントじゃなくて、うん、その見切ったこととか、うん、たどり着いたこと褒めてる中で、うん、あれあれって思ったら、そのレゴランドのは見ててくれたんですよ。
まあ、まあ昔やったネタね。
だからこれを、うん、そのこれで世界の半分もらえるっていう。
いやいやいやいや。まあまあ世界の半分いるかいって言ってもいいぐらいの人か。ビートたけしさんなら。
いや嬉しいですね。だから
いやちょっと世界観が分かんないな。褒めてくれてはいたけど。
褒めてくれてる。コントも結果コントも褒めてくれてたしね。
まあまあまあまあ、うん、
2,3 確かに
ちょっと 今までよりはちょっと褒めてくれてる気はする、ね、
いやだいぶ褒めてくれてますよ、はいはいはい、これは嬉しいですね、うん、ありがとうございます。
ラジオネームブラザーフットオブスティール、いやしかし通販は便利だよね。
ほらもうダメだよ、
オイラもこの間アマゾンで新しいロールスロイスを買っちゃったんだけど、
送ってくん
だ。サスペンダーズは通販でどんなの買うのかな。どうでもいいか。それでは行ってみましょう。こんなアマゾンは嫌だ。
ほら、
アマゾンじゃなくてパイパンだ。これは嫌ですね。
かかってる。
オイラは密林みたいな拷問が好きなんだけど、お姉ちゃんがパイパンにしちゃってね、ついでにオイラもパイパンにされちゃったんだけど、お姉ちゃんがあらたけちゃん産毛が一本残ってるわなんて言いながらピンセットで抜いちゃってね。うん、確かにお股がスースーして気持ちいい。デコボコ一つない真っ平らな股ぐらは生の夜明けを待つ美しき地平線となるだろうって。さっきのは産毛じゃなくてオイラの大事なポコチンじゃねえかバカ野郎。
お前だよバカ野郎は。もういいよこれ本当に。
いやアマゾンじゃなくてパイパンでしたねこれはね。
いやじゃあこれアマゾンみたいな陰謀みたいなのなんかやってんだろうけど、もうかかってるかもわかんないこれ。
いや見事です。なんかその
見事じゃねえんだよ。まずサスペンダーズって言え、もっとなんかちゃんと。
通販は便利だよねということで。
通販は便利だよねで入んなっつってんだよ。
褒めてくれてるし嬉しいですね。
なんで通販褒めてくれてる。
通販も褒めてくれて
る。通販褒めてくれるって感情なんなんだ。
ありがとうございます。引き続きビートたけしリスナーの皆さんからのメールをお待ちしてます。ビートたけしに褒められたいのコーナーまでどしどし送れこの野郎。
はい、ということでそろそろお時間ですが、今回はいかがでしたでしょうか。
どうだろう。
来てる。ちゃんと言えばいいじゃん。こう言って素晴らしい来てるとか言えばいいじゃん。
もらい、
どうだろう、うん、どうだろうっていう毎回さ。いや一応来てます。先週ね、はい、古川に恋の素晴らしさを思い出させるためのこう言って素晴らしいというコーナー、ちょっとやり方が変わって、
はい、
こんな恋は素晴らしくない、どんな恋っていうのに対する大喜利を送ってもらうというコーナーになったんだよね。これでお前は恋の素晴らしさを思い出せるんだね。
はい、
まあ、一応ね4通ぐらい来てます。
おー、いいね。
やりましょうか。
いいね。
ラジオネームステイゴールドさん、
はい、いらっしゃい。
こんな恋は素晴らしくない、どんな恋、
うん、
DM で送ってくれと言われたチンチンの写真が5チャンネルで晒されていた。
あー、いや俺これ恋な気がすんだよな。
は？恋じゃねえだろこんなの。
こういう恋もあると思うんだよな。
ないだろこんなの。
これはちょっとなんかある種素晴らしい気がするんで。
どう思い出せそうってことこれで。お前が恋心とかを。
こっちが逆に恋みたいなところがあるからね、うん、
こっちが逆に恋。
その、なんていうか、なんていうんだろう、人間の醜さとかドロドロしたもの。
それが、それ言うんだよな。
いやだからこれは素晴らしい恋になっちゃってるから、ちょっと違うかもしれません。
このお題に沿ってないってこと、は
い、素晴らしい恋
に素晴らしい恋にはなってないだろう、ラジオネームステイゴールドさん、こんな恋は素晴らしくない、どんな恋、ちゃんちゃかちゃんちゃんちゃちゃんちゃちゃんちゃんちゃんちゃかちゃんちゃんちゃちゃんちゃちゃんちゃん、これが恋かと思ったらただの夢でした、ちくしょう。
これもちょっと素晴らしいんだよな。
いや素晴らしくねえだろお前、何言ってんだ、素晴らしくないじゃん、ふざけてんじゃん、めちゃくちゃふざけたの送ってきてんだろ、
夢なんでしょ、だから夢っていうのそれこそが恋みたいなところあるんで、
お前わかんねえよマジで、
ちょっとこれ
お前リスナーパニックになってるぞ多分これなあ、ふざけていろいろ送ってみたらなんか、うん、これは素晴らしいよとかやられてどうすりゃいいんだよお前、じゃあ
これは恋なんだよな、
恋じゃないだろこれ、ラジオネーム、
はい、
柳生さん、
はい、ラジ
オ、お互いの太ももの内側に付き合ってからの日数を刻み合うような、そんな恋は素晴らしくない、
あー何で刻むか
な、なんか落ち着いてやんなよ、なんか審査員みたいな感じでさっきからなあ、なんか俺は上からものを見てますみたいな感じでやんなよ、なんかお前教えてもらってんだ恋が素晴らしいっていうの、うん、なあ
太ももの内側にだ、いやでもどうなんだよ、まあ、確かにね、
うん、確かにね、
太ももの内側、うん、なんかお尻の内側にとかだったら素晴らしいかもしれないんだけど、うん、太ももの内側だと確かにそんなに素晴らしくないかもしれないね、
わかんねえ、
何で刻み合うかにもよるかもしれない、それは
でもマジでわかんねえ な、何言ってるか、
その刻むもの、何で刻むかにもよるかもしれない、
何で刻むかを書いてないから、うん、あんまりわかんない、
なんどちらとも言えない、
どちらとも言えない、うん、どちらとも言えないなんて言うなよ感想で送ってきてもらって、ラジオネームおいマシンさん、
はい、はい、いらっしゃい、
こんな恋って素晴らしくない、どんな恋、うん、愛したいんじゃなくてエッチしたいだけだ、うんうん、これは嫌ですね、アイカップの姉ちゃんを愛してると思ったら H カップの姉ちゃんとエッチがしたいだけで、両方ともアルファベット一つ分サバ読んじゃってね、そしたら姉ちゃんにタケちゃんの F ランクのおちんちんじゃエッチどころか G すら怪しいんじゃないのなんて言われちゃってね、いやオイラのポコチンはいいポコチンだってのバカ野郎この野郎、
これオイマスシーンは どうしちゃったんだろう、これちょっと
これは同意見だわ、これはね同意見
の、うん、ブラザーフットボスティールさんがやってる、
うんうん、竹締めものをやっちゃうっていうやつ
やっちゃってる、うん、うまいんだけど、うん、でもどうしちゃったんだろうっていうこれはどういうテンション、うん、思考回路のもとに、うん、送ってくれたのか、ね、気になりますけど、
他の3通は、はい、まあどうかなみたいな感じだけど、おいマシンさんのやつだけはどうしちゃったんだろうってことで大丈夫、4通送ってもらったけど、
いやでもありがです、いやでも素晴らしいです、はい、
はい、
嬉しいです、
ということで来週もね、送ってください、で新コーナーの方にも、送っていただきたいのと、あと普通オタもね、
そうね、普通オタ
ぜひ送ってください、
日常トークを、ね、
質問でもいいし、
日常に根ざしたトークを僕らにさせてください、うん、普通オタによって、
はい、ということで、はい、番組ではリスナーの皆さんからのお便りをお待ちしております。コーナーへの投稿はもちろん感想、質問、相談、何でも構いません。すべての宛先 sus.mo.push@gmail.com sus.mo.push@gmail.com です。次回のメール7月5日月曜日いっぱいまでに送ってもらえると助かります。 SNS でのご感想ハッシュタグモープッシュ、モープッシュすべてカタカナでお願いします。この放送のアーカイブポッドキャストや Spotify で金曜20時に配信されるのでそちらもチェックお願いいたします。明日のこの時間は岸隆乃のバナナの天ぷらです。それではまた聞いてください。サスペンダーズの伊藤孝之と
古川翔吾でした。
さよなら、
ありがとうございました。
来週も聞いてください。